ごきげんよう、店主の読書会5月の会の3週目です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で引き続き、読書会を続けていきます。課題本はスタートボタンを押してください。ゲーム SF 傑作集、東京創原社 SF 文庫からです。
はい、そうそう、私ゲーム SF 傑作集で短編じゃないですか、はい、で読んでて途中あーって思ったのがなんかちょっと星新一さんを思い出すところとかもあったりして、個人的にはね、なんか NPC っていうところとか、あとは
NPC は唯一素晴らしい、あつまりガチ結構ガチで SF 読んでる人がこれで唯一評価するとしたらチャールズ・ユーの NPC なんですよね。つまりこう SF 好きが楽しめる作風っていうのはまさにこれって感じでしたね。チャールズ・ユーは短編の炎上等が訳しているあのとてもいい、作品長編が一冊で読むので
、SF 的な宇宙で安全に暮らすという
か、あ、そうそう、
最高でした
。
あれ
素晴らしい、
あれ面白かったね、うん、あれ
そう、すごい SF っぽかった、うん、でなんかそういうのとか見た時に、でも星新一さんはショートショートじゃないですか、うん、
はい、まあだけじゃないですけど、まあ、メインはショートショート、
そうそうそう、うん、ショートショートとしてまあ知られている方で、なんかでも割と SF 的な世界観も多く書かれて、近未来的なことも多く書かれていらしてってなった時に、なんかなんだろう、その、まあ、ショートショートイコール SF ではないですけど、うん、こうこの説明した時に例えば星新一ぐらいの短さがいいけど、ちょっと星新一飽きたなって人に勧めてみてもありなんだろうかどうだろうかとか思ったりとか、なんかジャックその全然違う作家さんがいっぱいいらっしゃるので必ずしもぴったりくるとは思わないけれども、なんか若干そういうのを思い出させるところが私はあったなって思いました。はい、個人的にですけど、
そうそう、一言言い訳をしておかなきゃいけないと思ってて、はい、今これ今日の収録日って4月24日なんですよ、
はい、
で4月の25日に SF マガジンが隔月で出るんですけど、はいはいはい、今回それがゲーム SF 特集なんですね、
うん、
でゲーム SF 作品 の, まあ、ウェブを、ね、見る限りではゲーム SF 作品のこうカタログみたいなページがあったりとか、まあ、日本の作家でも小川一水とか柴田勝家が書き下ろしていたりとかしていて、できればそれを読んでからまあ、これだけいいなと思ったんだけど、明日だし、で
今夜なのに早く入ってこないんですか。そうそう、
ちょうど早川からだと筑摩書房から同時で藤田翔平さんって人の本が出てて、その小説と、まあ、ブログというか、まあ、ゲームレビューみたいなやつが2作出てるんですけど、彼もゲームカルチャーの人なので、うん、結構多分これが放送されている頃には書店の店頭ではそこそこゲーム SF 特集みたいなのが結構組まれてる
先生
気がする。
松井先生、ゲーム SF っていうジャンルがあるんですか、ジャンルの中のジャンル
って
。いやいや、だからあるじゃん、ここに書いてあるんですよね、ゲーム SF 傑作選で書いてあるので、うん、あんまり僕も結構初めてほぼ聞いたワード。
どうだろう、うん、でも猫 SF の傑作選が出たりとか、要はテーマくくりで区切ってみましたっていう話だと思うので、
ごめんなさい、言い方が、まあ、言葉はじゃああんまりないというか、まあ、まあ普通につけた、自然につけた
と、ジャンルとして確立してるみたいな。
ただこのジャンルとしてそのゲームを描く SF の作品っていうのはもともと結構あったんですか。今の話、要は特集が組まれるぐらいだから最近増えてきた、それとも結構またもともとそういう作品っていうのがあったのかなっていうのはちょっと気になる。
まあ、でも何を描くかかもしれないですね、うん、その例えばなんか何でもいいですけど SF の宇宙物とかなんかは、うん、いやクラークするゲームっぽいって言われたらゲームっぽいじゃないですか、うんうんうん、だからそういう意味では SF ってもともとゲームっぽい発想のものだから、うん、近いは近いかもしれないですね、うん、となんかそう、あこれ読んでも感想でもあるんですけど、うん、日本と海外でやっぱりゲームに対する思い入れみたいなというかカルチャーが全然違うなと思っていてこの中に出てくるやつ大抵なんかウェブの、うん、なんでしょう、戦闘系
戦う系
なんていうんだっけ、ゲームジャンルあるじゃないですか、
FPS
FPS か
バスト、うん、バーソンシミュレーション、
そうそうそう、まあ、自分がゲームに入り込んで自分視点で銃撃戦をするとかそういうゲームのことです。 ですけど、とかが多いんですけど、日本だとやっぱりなんかドラクエとか FF とか、そういうゲームが、そう、物語っていう印象がすごい強いので、その差って結構なんかイメージの違いで出てるなと思ってました。
確かにこれ序文で、私たちはもともと狩猟採集民なのだって言い切ってて、うち農耕民族ですみたいな。
我々は元をたどっていけばそうなんじゃない、
猿やし、ずっとすごい序文のとこでね。でもすごい序文ですごくゲーム愛が溢れてるんですよね、うん
まあ、一番最後にね、ホースに行ったこともやらない
で、でもそこなんだって思ったけど、
ホース行っちゃうんだ
って、そこ言っちゃうんだみたいな、
そこに来るかっていうとか、
そんなにでも根強いんですかね、そのホースに、
あ
っちにとっては、
うん、
いやなんでしょうね、
う
ん、
そうなんでしょうねしかないや、
日本にもねもちろんすごいファンっていますけど、当たり前のようにね、関係ないところからホースと共にやらんことみたいなこと言っても通じちゃう文化なんだ、
まだアインとか加藤ちゃん弁って言うんですけど、いや本当になんか
分
か
る、ね、
その子供から大人まで本当志村後ろみたいな、でしかもなんかおしゃれですよね。
ね、
僕が多分なんか小説の序文書かせてもらって、最後にカットちゃんピット書いたらダメじゃないですか。何の話してるか分かんないけど。
だからアメリカというか、アメリカのゲーム好きなら絶対知っているハッとくるワードみたいなことなんじゃないですかね。日本のゲームでもきっとあるんじゃないかな。まあ、インド人を右にとかマイナーすぎるかもしれないけど、なんかそういう有名なワードが
あるのかな。難しいですよね、まあ、日本って結局ゲームもそこそこね、一時期は世界的にあれでしたけども、結局を言うと年代的に多分もう20代30代あたりなんですよね、メイン層って、
うん、
結局その年代が子供の頃からずっとゲームやって、そのまま大人になってもゲームやってるっていうだけであって、多分もう今の10代20代前半ってほとんどまあ携帯のソシャゲか、あとはもうゲーム今以外のことやってるっていう流れなので、例えばこの今ゲーム傑作集って形でこういう小説集が出たとして、そのどの年代に受けるのかって言ったらやっぱり20代後半から30代なんだろうなっていうのはすごい印象としてはありますよね、
うん、僕全然関係ない話していいですか。ゲームの話していいですか。僕あのゲームですごいなって常に思うのは、ドラクエとかめっちゃ物語とかで面白い、あれ読書体験だと思うんですよ。大戦あの作ってなんだっけ、堀井さん作った人、
はいはい、
デザイナーのねゲームのシナリオライターの方が作ったのを、まあ、こう道筋でいって、で強くなるっていう考え方が出てくるじゃないですか、そういう RPG ってでレベルアップしてる、でそれって革命だったと思うんだけど、今さらに見てみるとあのマリオ、
うん、
マリオのレベルアップしない感じってすごくないですか。何が言いたいかって、僕がレベルアップしてるわけですよ、
はい、
でそうだから要はジャンプ力とか上がんないのに、なんかだんだん上手くなっていくっていう、
プレイングスキル、
そうそうそうそうそう、なんか俺が強くなってるっていうあの実感って、なんか僕すごい最近常に思い出すんですよね、なんか、そうなんかレベルとか上げてなんかこ
う
パラメーターが上がるっていう感覚じゃなく、自分が本当にスキルとして上がって成長していくみたいなものっていうのは別にオチがないんですけど、
でもそのゲームって不思議な感覚だな、される感じがしますよね。そのプレイヤーとしてのスキルが上がっていって、最終的には世界対戦が世界大会があったりみたいなゲームと、あの RPG として完結していて、あのそこだけでやるというか、まあ、ある種全部ゼロ一で解析できて、これをこうしてこうしたら彼は最高レベルまでいけるみたいなこと、まあ最近だとポケモンのゲーム対戦みたいなことなんですけど。とかとこう二分されて、でどっちかというとこの小説はあの前者、対戦格闘ゲームで自分の実力が上がっていくとか、自分の気持ちがあの強くゲーム内に反映されるみたいなことがあのメインに扱われているジャンルなのかなって気がします。
なんかゲームとか没頭した記憶は多分うちじゃない
ですか。ないです、存在しなかったの。大学生の時にインベーダーゲーム
って喫茶店に行って
すごいやつ
やりました。
あれはやったんですけどね、そっから先はもう就職しちゃったんで、
まあ確かに
暇がない、
ある世代からあれだと大人はゲームやらないって結構ありましたよね。
でちょっと僕全く関係ない話です、はい、大事。そのロールプレインゲームっていう今話があって、はいはいはい、で結局そのなんかあの、まあ、アメリカとかはその戦いみたいな、うん、で日本はその物語って言ったじゃないですか、物語で思い出したのがスターウォーズっていう映画が、はい、
ありますね。
実は僕見たことないんですけど、
うん、フォースっていうのはスターウォーズで、
さっきの
今時見たことない人がい
る。私のこのフォースと共にあらうことっていうのは、はい、そのスターウォーズの名台詞というか、そのフォースっていうのがスターウォーズに出てくる。あ、そこからです。見たことないですよ。
あ、見たことないです。
スターウォーズ見たことないんです
けど、ジョージ・ルーカス、
はいはいはいはい、
ジョージ・ルーカス、はい、ジョージ・ルーカスがスターウォーズを作るにあたって参考にしたものが、それは話は知ってますよ。
まず有名ですね。
有名ですよね。神話なんですよね。うん、
神話とね、他にもいっぱいいろんなものを使ったんですよね。
神話と構造、物語の構造ってがあって、それは大体もう世界のいろんあらゆる時代に大体構造があって、まあ、簡単に言うと、まあ、主人公がいます。で所属する共同体をそこから離れる、まあ、出発、まあ、ディパーチャーで旅の途中でいろんな試練があって、それを克服してで強く帰って、まあ、帰還というリターンっていう、大体このパターン。確かに桃太郎とか日本の神話とかも大体みんなその構造で分かってるんだけど、それに皆さん興奮してよかったよかった楽しいねみたいな話があって、
スターウォーズとね、なんかそのハリーポッターもほぼ一緒ですからね、うん、分解していくと、
あ、うん、大概物語ってそういう構造になってて、で、まあ、僕の前職で言うとそのスポーツの試合を取材して、あの文字で構成して伝えると、大体そういうパターンっていうか、ドラマチックな部分があって、そこに至るまでの苦労を書き、で将来的にどうしましょうかっていう、このようざくっていうと、その3パターン3つの要素をきちんと基本で押さえると一つのまあ文章になる、原稿になるというか、あって、それは本当にあのやってる時は全くの規制なんですけど、なんか
全然大丈夫ですよ。盛り上がったら時間は歪みますか。
ディメンション。ああ、このそういう感じで、なんかそうだな、そう、いや、なんかこういうのってなんかこう日本人だけではなくて、いろんな全世界の人たちがこうそれでなんかへへと納得するような構造があるのかなっていうか。
で、物語論で
いうとね、習慣とか言語とか宗教とみんな違うのに。なんかこうみんなが安心するというか、ホッとするというか、
でもやっぱりそれってあの人間ですか、さ生物全体として多分その行って帰ってくるという感覚と、うんうん、成長するって感覚は、うん、もう言語とか関係なく、うんうん、まあなんかこういいことみたいに感じるんじゃないかなっていうのは、なんとなく肌感覚で分かります。ただそれはね、確かにでも同時的にいろんなところで同じような話が生まれたり、その世界的な、僕は大学で民話とか少し調べてたんで、まあ、有名な話ですけどね、あの同時多発的にその異界に行って帰ってくる話っていうのもめちゃくちゃ多いですし、それこそその旧約聖書と日本のなんだ、古事記とかああいうのとかなり似てる部分がやっぱりそのあったりしますから、うん、発想というか、ね、うん、それともあのギリシャ神話なんかもほとんど、うん、なんかすごい近いですからね、うん、そのまあ、言い方はいいけど、まあ、汚物というか、うん、体内物質が次の神様になるって発想はどちらにもあったりするし、
うん、それは全部神様にな
る、そうそうそう、赤とかね、涙とかは全部神様になるみたいな発想はどっちもあるので、うん、それは面白い、確か面白いです。全然政府から遠く離れてきてしまうし、
いやいや分解されて
るゲーム小説がね、
一個の Y ですかね。
はい。
今
って感じです
。3週目もこの辺りで終わりですかね、はいはい。じゃあまた次回に続きます。ごきげんよう。
ごきげんよう。
はい。